おはようございます。今週は長野にいました。長野の野尻湖っていうところで、もう3歳の時から毎年行ってるあの場所なんですけれども、私とってはとっても不思議な素晴らしいところで、あのガソリンスタンドのおっちゃんとか見ると、この人8歳の時覚えてるなとか、そのような不思議なあのもんで、そして向こうも、あ、この外人さん若い時こうなったんだけど今こうなってんだなとか、そのような不思議な、人間関係がその野尻湖の周りに、あるんですね。そしてほとんどの人は小林なのか佐藤なのか、あのスーパーで佐藤さんって言ったら半分ぐらいこっちに向いてくれるんだよね。そして残りは小林さんって言ったらみんな向いてくる。そのようなあの場所なんですけれども、あの今年が特別に嬉しいなと思ってたのは、あの自分で作ったキャンピングカーで行ったんですね。そしてあのトラック改装して、畳1枚の和室を作って、あのそしてそこで夜寝たりしてたんだけれども、あの火曜日やったかな、火曜日の朝だったかな、ものすごいぐっすり寝てたんですよ。もう本当になんかいろんな、なんか本当に幸せという感じで寝てたら、6時5分ぐらいだったかな、携帯がいきなりブルルルルなんかすごい音になってしまって、そしてもうびっくりして、起きてそれで見たら、まあ漢字読むのあんまりうまくないけど、なんとなく読めたのは、北朝鮮の、ミサイル発射っていうことで、それで僕が飛び上がって外に行って空を見て、どうすんのと思って、でなんで教えてくれんだだね、どうしたらいいんやろうかと思って、もう隠れるのか、隠れ どこに、なんかすごいなんか余計なんか混乱してしまって、そして、その時に私感じたのは、また時代が変わった、時代が変わりましたっていう、よく、10年前20年前ニュース見てると、イスラエルのジェルサレムでは、ロケット発射とか、そしてなんかそういう大きな注意のうーっていう合図が出たり、そういう戦争の国にそういうロケットのお知らせがあるのに、とうとう第二戦争みたいに日本がそういう注意が入ってきて、そしてその時に私がまた自分の、和室に戻って座って、これどうしたら考え どのように考えればいいんだろうかって、私たちがこの時代入っていくとどうすればいいのかっていうようなことを考えてて、そしてもう聖書の中で見つかったのは、このルカの10章の25節から37節、例え話なんですけれども、この例え話の中では、私たちがどうやって生きればいいのか、どうすればいいのか、きれいにこの中にまとまってるんではないかなと思いますので、今日この御言葉をちょっと考えたいなと思ってます。ルカの10章の25から37、
ルカの10章25節から27節あじゃない37。すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。 その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか？イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯を押し、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介抱してやった。次の日彼はデナリ二つを取り出し宿屋の主人に渡していった。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。
この、ね、イエス様に質問してみようっていう立法学者っていうのは、あの社会がすごい固い価値観があって、そして誰が良い方なのか誰が悪い人なのかってすごい決めつけてて、そして本当に人間の世界では最悪なひどいものは、まあ、異邦人、ユダヤ人ではない人というような、それが一番もう汚いとか、ですから私たち全員が汚いと思われているような、もんなんですね。そして2番汚いっていうのはサマリアの人なんですね。そしてサマリアの人どうしてもう汚いダメと決めつけている理由は、外人さんと結婚してしまったんだよね。ですがハーフとか、ですからユダヤ人だ、もともとユダヤの人をやったんだけれども、よその国の人と結婚してしまって、そしてですからもう最悪っていうような感じで、ですからそういう人を見たらもう距離を取るっていう、そのようなもう価値観なんだよね。そして多分この、ね、永遠の命をもらうには何が必要なんですかって聞いたときに、本人が自分で答えたんだけど、自信持てたと思うんだよね。自分ができてるっていうような、もう朝から晩まで祈ったり、いろんなことをやってるから、私が大丈夫なんだって。けど引っかかったのはその誰が隣人なのかっていうことで引っかかってしまって、一番嫌いな、一番嫌な人たちがもうこの話をサマリアの人にあんまなってしまったんですね。そして、この話の中ではこのサマリアの人から私たちがどういう行動を取ればいいのか分かるんじゃないかなと思うんですね。まあ、この話はね、救いの道は何なのかっていうのは説明してないんです。救われている人たちはどうやって生きているのか、ですから自分の信仰、本当にイエス様を信じているんだったら、それが本物かどうか、どうやって分かるのは、このような行動をするのよって、本当に救われている人ってこういうことをするのよって説明してくれているんですね。そしてまず第一は、それは本当にもう神様を愛することなんだよね。ですから自分の中ではもう本当に賛美したいとか、ちょっとでも余裕あったらヘッドホンつけて、賛美するとか、メッセージを聞いたり祈ったり、神様と会話したり、そういうような心が自分の心の中心だったらもう本当に自分の信仰は一つの本物やなっていうような もんなんですね。そして結局そういう神様と私たちがそういう愛関係の中に入っていくと、どうしてもそう愛が溢れてきて、そして分けたいっていう人になってくるのですが、教会でボランティアして当番やからやってるとか、もうみんなもうこうしないとダメなんだじゃなくて、本当に自分の神様と一対一な関係の中であんまり、ね、恵みが溢れてるから分けたいって、誰かを手伝いたいっていうようなものになってくるんですね。そしてこのサマリアの人はなんかそのような人だったみたいなんですね。歩いてて、そして歩いてるうちに困ってる人は見えたっていうようなことで、そしてすぐに私関係ないからって、後はややこしくなるからやめようとかじゃなくて、自分の人生の中で助ける余裕があったんです。助ける余裕があったんですね。ですから、まあ、金持ちの人じゃなかったと思うんですけれども、人を助ける余裕皆さん持ってますか？それか自分の人生は自分のことでもいっぱいいっぱいなのかって、これが大切。人をもし困ったら助ける余裕があるっていう、これが非常に大切な生き方なんですね。何か神様が聖霊によってあの人を助けてあげてとか、そういう導きもらった時にそれができるっていうのは、これ非常に大事なことで、それでこの話の中でこの祭司たちが言い訳ないんですよ。なぜ言うと、時代背景調べますと、この律法学者たちとか祭司たち何をしてたっていうと、ジェルサレムに行って仕事してたの。そしてここに書いてあるのは、ジェルサレムからエリコっていう町に、だからね、意味はね、仕事終わってんの、余裕あるはずなんだ、仕事終わったってね、行くんだったらね、ごめん、ちょっと私の当番ですので、ね、礼拝の場所ではこうしないとわからないので、もうちょっとごめんっていうような言い訳あるんだけれども、この人たちは完全に仕事終わってんのよ。終わってる。自分の時間があんのよ。けれども、分けないっていうようなことなんですね。皆さんもどうでしょうか？余裕あるんですか？全く知らない人を助ける余裕があるのでしょうか？これが非常に今の時代大切。そして自分がそんな余裕がないなと思うんだったら、今はそういうような人生を作っていくべきだと思うんですね。少しが余裕、誰か困ってるんだったら助けることができる。この人はもう電車賃がないからもう乗してあげるとか、そのぐらいの時間が私があるっていう、そういう余裕のある人生っていうのは本当に今大切じゃないかなと思うんですね。でもう一つは、このサマリアの人で分かるのは、国籍関係ない、助ける、このボロボロになってしまってボコボコにされてやられた人は、国籍は何なのか、ユダヤ人なのか、サマリアの人なのか、もう関係なく、大事な命やから助けるって。それもう一つはね、神様と親しい関係を持っている人の一つを分かる秘訣は、差別をしない。関係ない。黒人でも関係ない。白人でも関係ない。韓国関係ない。もうとにかく大事な命やから助けるって。自分の中にそういう差別っていうようなもんがあるんだったら、まだ十分神様の前で礼拝してない。そこまで影響されてないっていう一つの証拠ではないかなと思うんですね。この人はもう関係なく、この人はもう強盗に襲われてボロボロやから国籍関係なく助けるって。で私が KBF で嬉しいのは、私たちがそのような教会になれるんじゃないかなって。だって特に4時の礼拝行くとね、もうね、いろんなね、ハフの人いれば何人と思うよ、と思うような人たちがみんな来てるので、ですからそのような愛が私たちこれから表現することどんどんできるんではないかなと思うんですね。今アメリカ見ても本当に悲しい。今はもう分裂分裂、 白人黒人何かねもう、ひどいものになってしまってすごい差別になってしまってるんですけれども本当に私たちがそういうものを入れないように一つこれ私たちにとっては注意になってるんじゃないかなと思うんですね。もう一つはそしてこれは私たちの中で習慣として作っていくものなんだけれどもこの方サマリアの人は歩いててそしてこの人困ってるって大変なことになってるってその気づくこれ聖霊によって周りを気づくこれが非常に大切な生き方なんですね。ですから自分の世界でもいっぱいいっぱいではなくて神様は私たちの周りにいろんなことを用意したがっていると思うんですよ。人を助けることとかこの人にこういうタイミングで人を励ましていくとかいろんなことが神様は私たち通してやりたがってるんだけれども私たちがオープンの心が持たないといけないんですね。オープンの心で聖霊導いてください私が何かやってほしかった教えてって本当に私が霊的にもう敏感になりたいと思ってます教えてくださいってそういう心で生きるっていうのは非常に大切だと思うんですね。ロケットが発射ビビビビビビってなった時に結局どこに落ちるか神様しか知らないわけだから私たちの責任はそういう時は聖霊の導きによって動くことなんだよね。慌てないで焦らずに自分がじゃあ今こうなってるから、どうしたらいいんですかってそれで導きをもらって行動するっていうこれが非常にこれを作っていくって非常に大事なんですね。そういうオープンな心聖霊様私を導いてくださいってですからこのような祈りが大事じゃないかなと思うんですね。僕いつも Holy Spirit, what are you doing? Show me 聖霊様あなたは何をやってるんですか教えてくださいって私口癖みたいになってるもう歩き回ってる時にそして何かもらってこの人にこう言った方がいいとか今この人に電話した方がいいとかそれによって生きるっていうこれがすごくそういうそれができる人は大事になってくるんですね。世界がものすごい大きな変化に入ってるんですね。本当に今僕まだまだ本当に驚いてるんですけれども何千年前に神様とアブラハムが契約したんです。そしてその契約の中でアブラハムとして大きな数え切れないほど大きな国を作るっていうような約束があったんだけどその中でアブラハムそしてアブラハムの子供たちを祝福する人たちは恵まれますっていう約束があったんですね。けれどもアブラハムの、子供たちをひどいことすると罰が与えられるっていうそういう変わらないような原則があるんですね。そして今までアメリカがものすごく恵まれてて第二戦争の後に経済的にものすごい守られててそして一つの理由はアメリカは理由分かってない人多いんだけれどもとにかくイスラエルを守るっていう立場だったんですね。そういうのがあってそしてそれがあったわけだからその何千年前のアブラハムの約束が結局その祝福がアメリカの方に入っていったんですね。けれども2016年12月23日一生私は忘れない事件が起きたんですね。ニューヨークの遊園ではパレスチナの人たちが、イスラエルの土地を分けて 解散という方向、そういうような活動があって、運動があって、そして今まで何回もそれがあったけれども、アメリカは反対ですという立場を取って、そしてそれを拒否したわけだから、そういうイスラエルの分裂方向には、まあ選挙の時に決まらなかったんですね。けれども初めて第二次戦争の後に、まあ、その時の大統領は今の大統領とオバマだったんですけれども、守らなかった、止めなかった、イスラエル守らなかった。それが見た時に僕はあっちゃーと思って、アメリカめちゃくちゃになるって分かって、そして8月22日2017年、影が、太陽と地球と月様の影がアメリカに流れて、そしてそれはユダヤの昔からの祭祀の考え方では、罰の一つの印で、すぐその後にとんでもないようなハリケーンが来たんですね。そして今専門家によると、今アメリカが経験しているハリケーンは1000年に一度しかないような、千年ですよ、千年に一度しかないような、ハリケーンなんで、そこまでひどいんです。そしてテキサスのヒューストンっていうのはアメリカの4番目の大きな町で、それが完全にダメになってしまって、石油を作る工場も全部めちゃくちゃになってしまって、今それは現状、今それが起きているわけなんですね。けどそれで終わってないんです。第2号今はアメリカに向かっている。そしてまだわからないんですけれども、今度はひょっとしたらイーストコーストに向かっているっていうような、嵐があるんですね。そしてその嵐が、到着可能性、到着するんだったら、9月の11日、なんか怪しい日にちじゃない、9月11日っていう、そのあたりにもうひょっとして今のコンピューターシミュレーションで当たっていくっていうような、ですからね、もう時代がね、とんでもないような時代、私たちが入っていってるんですね。そしてアメリカと日本はずっとつながって動いてきたわけなので、ですから今はもう家賃払えない、借金返せない4番目の町がもう全滅っていうような状態はヒューストン、テキサスなんですけれども、絶対それがドミノみたいに私たちに影響してくるんですね。そして円とかドラーというのはつながっているわけなので、アメリカそこまでやられてしまうと、私たちの世界も影響されると思います。ですから私たちがサマレタンの価値観で本格的に生きないといけないと思うんですね。このサマレタンの人っていうのは余裕があったんです。人を助ける余裕があったんです。金持ちじゃなかったかもしれないけれども、ある程度のお金が自分のポケットにあったわけなんですね。ある程度の薬とかワインとかオイルとかそれを持ってて、そしてその怪我した人を助けることができたんですね。それだけではなくて、2泊、1ディナーリーで、ホテルに泊めてあげるっていうようなこともできたんですね。1ディナリーっていうのは今なると多分8000円から1万円ぐらいの価値があるんじゃないかなと思うんですけれども、彼はそこまでの余裕があったんですね。何か起きた場合は自分は被害者になるんではなくて、何か起きた場合は助けることができる、人の手伝えることができるっていう、そういうようなことがこのサマレタンの人なんですね。ですから私たちがそのような人たちになるべきだと思うんですね、特に今。ですからいつまでもね、私たちの人生は普通に動くんだっていうようなもんではなくて、もう警報が出てるんですね。もう世界ですごいことになってしまってる。アメリカは強いと思ったら今とんでもないことになってる。 北朝鮮すごいことになってしまっている。ですから私たちが普通に動いてて、自分の冷蔵庫の中でローソンが閉まったら、何もないとか、そういうような生き方ではなくて、自分の中に何か持っている人を助けることができる。私がもうずっとこれをこのために用意してきているんですね。それでそれが恐れてるっていうもんではなくて、私がサマリタになりたいの、人を助けたい、祝福になりたい、どんなことあっても恵みの立場に入りたいと思ってるんですね。ですから一つは皆様にお勧めしたいのは、水が止まったらどうしますか。水手に入る方法はありますか。最低このブリッターとかそういうフィルターを取った方がいいんじゃないかなと思います。それだけではなくて、湧き水、自分の近所の中にどこにあるのかとちゃんと分かってて、水がなかったら人間はもう持たない、もうあっという間にダメになってしまう。今は世界の天気が狂ってしまっているので、アメリカの大変な嵐っていうのは日本の場合は何も起きないっていう、普通だったら9月10月いろんな、ね、台風とか来る可能性があるんですけれども、ちゃんと水止まったら用意できていますかって、これを考えてみてください。もう一つは必要な最低な薬とか、そういうのを持ってますか。薬箱ありますか。薬箱あるんだけれども、バンデードが4年前に切れてしまって空っぽの箱が入っているとか、そうじゃなくて、ちゃんとそれが使えるようにして、もう一つは、長持ちするような食べ物。私が持っている食べ物は5年間持つようなものなんですね。コーナンホームセンターで買うことができます。それを買って、そして5年経っても何も起きてなかったら少しずつ食べていこうと思ってるんですけれども、だいたいその5年間何かあった場合は自分も食べることができるし、そして分けることができる。皆さんもどうですか。スーパーが3ヶ月止まったらどうしますか。準備できてる。どうなる。それはね、遠い、絶対ありえないじゃなくてね、もうすごい時代に私たちが入っていっているので、ですからある程度の食べ物、そして賢い人たちがね、どんどんね、港南とかそういうホームセンター行くとね、地震の食べ物 の食べ物とかね、だんだんその大きくなっていってるんですね。なぜ言うと、いろんな人考えてるわけなの。これが先が難しいなって分かってきてるので、ですから今あそこでも東急ハンズでもどんどんそういう地震の時とか嵐の時とか、なんか事件起きた時の食べ物とか、どんどん贅沢になって、美味しそうな缶詰のパンとかいろんなものを開けて、なんかすごいことになってるんだけども、ちゃんとね、分かってる人は分かってる、準備してる、ちゃんと計算してる人たちがいる。サマルタの人は計算してたんです。ちゃんと分かってた、余裕が持ってた、困った時に助ける余裕があったんですね。もう一つはこの1ディナリをお金を持ってたんですね。そして今の時代とあの時代と違うところは、あの時代はコインの中で価値がその中に入ってたんです。コインの中に銀か金が入ったんですね。ですから、社会が潰れても、国が戦争しても、その、持ってた、価値のあるものはその中にあったわけですので、まだ使える状態なんですね。けど私たちが何が起きているかというとね、これね、今はね1万円札なんだけれどもね、結構多くの人、私たちが洗脳されている1万円札って、まあいろいろ買えるなって思うんだけど、事実はね、これは何ですか。これは事実って紙なのよ。そしてアメリカの、日本の政府がいきなりごめんって、1万円札がね、ちょっと今ね100円ぐらいの値打ちですね、ありますって言っちゃったら、いきなりそうなっちゃうんですよ。全然、そして国が潰れてしまったら、これがね、 保証がないんですよ。何もないんですよ。昔の時代は、サマリエタンの時代はコインがあったわけなんだよね。そして日本では非常に鋭い賢い人たちがいるんです。これを分かってるんです。ですから元町駅行っても三宮駅行ってもどの駅行ってももう派手に宣伝してあるんですけれども、プラチナ金銀買い取りますって出てるんですよ。しつこく出てるの。そして何が言ってる、何をやってるかというと、裏の賢い人たちは分かってるのは、いずれこの借金だらけの世界っていうのはいずれ崩れる。その時に誰が金、誰が銀、誰がそういうものを持ってるかっていうのは、次の時代をその価値を移すことができるって分かってるんですよ。ですから取ってんの、吸い取ってんの。そして私たち普通の人は分かってないわけやから、いやーそうやな、もういろんな指はあって、もうどうせも使わないし、お金になるんだったらちょっと出してみようって思って、それで向こう行って、これがいくらですかとか、バンバンバンバンってコインとかネックレスとか出してて、そして向こうは超安い値段でそれを買い取って、よっしゃーっとなって、けど今度は社会が潰れた時に何がなるかっていうと、私たちが何もないわけなんですね。昔の日本が違う。昔の日本は蔵っていうものがあったんですよ。それ蔵の中にはその家族の宝物があるんですね。けどだんだんだんだんそういう価値観が崩れてしまって、そして銀行を信頼してしまってるんですよ。けれども事実は今の時代の銀行はね、はっきり言って銀行じゃないんですよ。なぜ言うと利子出してない。ちゃんとした銀行やったら利子をちゃんと出してる。ですから私たち、そしてそれだけではなくて、私たちお金そこに入れるとね、本当はねそこにお金がないのよ。コンピューターがあるの。そして私たちのお金がデータになってる。そしてデータが消えたら消えるって、そういうような世界なんですね。昔の日本はちゃんと分かってたんです。サマリアンと同じようにちゃんと分かってたんです。ですからそういう、何もかも潰れていった時に価値のあるものがあって、そしてそれが自己中のために持つんではなくて、人を助けるために持つっていうような、そういうものなんですね。1973年ニクソン大統領が非常にせこいことをしてしまったんです。そしてそれは今まではその時までには10ドル札があれば、ちゃんと保存してあったのはその程度の金があったわけなの。ですからアメリカのお金が、金に保証されているって。そしてそれがだんだんだんだんね、ベトナム戦争の借金とかいろいろあったから、ですからね、今度は保証してないのに勝手に印刷しだしたの。そして本当は保証がないのにどんどんどんどん作っていって、そしてそれがバレて、まずフランスはもう金を、アメリカの金を取ろうとして大変なことになってしまったから、ですからルールチェンジにして、そして今度は保証は、石油は必ず世界で買うんだったらドル使わないといけないっていうような、ですから保証は金ではなくて石油、このドルがあるといろんな国から石油が買えるって、そういう約束ができたんですね。けれども今の時代になるとね、潰れてしまってる。勝手にロシアが自分のお金で、石油買ってる。勝手に中国は自分のお金で買ってる。ですから本当のことを言うと、アメリカの経済は今裸なんですよ。何もないんですよ。保証がないんですよ。そしてそれが日本の円もつながってるわけなんですね。このような話は私はめったにしないんですけれども、今は大事な大事な時代になっているので、もし銀行がもうストップされて、そして使えなくなったら皆様どうですか？どのぐらい持ちますか？サマラタンみたいに余裕がありますか？ それかコースアウトなんですか、一日目でコースアウトなんですか、それを今考えるべきだと思いますね。私の場合は金持ちじゃないんだけれども、全部ポンっていった時にある程度そういう、このサマーレタンと同じように持ってるんですね。子供の時からオリンピックの100円玉集めてるんです。その中に6割銀が入っている。もう1970年から、少し集まってるんだけれども、何もかも潰れた時に、私がまだ八百屋行ってそれを見せたら、あ、これ銀なんやなと、私が野菜買える。そしてその野菜をもう人に、困っている人に分けることができる。皆様そういうのありますか？今は考えるべきだと思います。そして皆様の中に使ってない宝石とかそういうものあるんだったらね、ああいう店にあげないでください。そのまま持ってってくださいね、ばあちゃんからもらったネックレスとか、それ大事に持っててください。将来はサマリタンみたいに大切なものになってるんではないかなと思うんですね。もう一つこの、このサマリタンを持ってたのは、これちょっと真似しにくいなんだけど、ロバの持ってたんだよね。ロバ持ってる人いないよな。けどロバっていうのはあの時代の車なんだよね。ですから車、別に車買いに行かなくてもいいんですけれども、車持ってる方、いますか？車持ってる方、いつも満タンにしてください。いつも満タンにしてください。満タンのままに置いてください。けれどもガソリンタンク切れた時に、今はアメリカ大変なことになってる。もう石油がもうガソリンスタンドがもう止まってしまってるわけだから、今日大パニックになってるんですね。もう車動かない、止まってしまって、もう諦めて歩いてる人たちがいるんですね。ですから2番目大事なのは自転車。そして今僕心配してるのは、どんどん鈴蘭台の駅に行くとね、電気の自転車がほとんどなんですよ。けどね、電気止まったらどうすんの、ね、重たい自転車よそれ。ね、余分な10キロ20キロを運ぶことになるから、ですからね、ママチャリがいい。ママチャリ持ってる人いますでしょうか？賢いママチャリ、特にカゴがでかいやつついてて、もうそれをね、ロバの代わりに考えてもいいんじゃないかなと思うんですね。もう一つはこのサマリアンの人は、もう大怪我してしまった人を見て助けてあげて、自分の薬とかオイルとかワインで手当てして、それで今度はホテルまで運んであげて、そしてその時に信頼があったんですね。信頼されてた。ですからこの方の面倒を見てあげて、私が戻ってきたらお金使ってるんだったら私が払いますっていう、そういう横のつながり、信頼関係、力合わせて、頼んだら手伝ってくれるって、そういうような社会が今からものすごく大切になってくると思うので、それが一つのこの9月大事じゃないかなと思うんですね。今は、次は、福島、福岡、フレンズ、あるんですけれども、それが、土曜日ですね、今週の土曜日かな。そしてもちろんそこではね、みんなイエス様の愛を体験してほしいと思ってるんですけれども、それだけではなくてネットワーク作ることなんですね。そしてネットワークの中でもう今でも、ね、お医者さんとかいろんな人が関係しているわけなので、ですからもし大変なことになった場合は、私たちが力を合わせてそして乗り越えることができるっていう、多くの人はそれがないんです。多くの人はマンションに住んでて、隣の人は誰ですかって聞いたら知らないけれども、夜中ヘビーメタルが好きですとか、それしか言えない。 そしてなんかね、料理はね、臭い料理していますとか、だからそのぐらいしか分かってなくて、困った時に助けになれるようなネットワークができてないんですね。このサマリアの人はそういうネットワーク、信頼があったんです。ですからそのホテル行ったら見てあげてなって言ったら、ちゃんとあこの人は付き合いがあるのでちゃんと払ってくれるんだっていうような。ですから本当にこの、9月、23日ホームカミンって、ホームカミンっていうのは全国からみんな来てください、一緒に賛美ましょう、賛美しましょう、そして友達になりましょう、そして今度この先に何が起きてても力合わせて乗り越えることができるようにやりましょうって、そういう大事な、季節じゃないかなと私が強く思っています。ですからもう一度、復習として言います。これから良いサマリアの人になりましょう。まず第一はいつもやってることなんだけど、イエス様と親しくなっていくことなんですね。もう中心、自分の人生の中心になっていくっていう、これが非常に大切なんですね。そしてそれがどこまで届いているって分かる方法は、自分の差別が減っていってる、いろんな人と仲直りしたり、そして今日の朝夜中示されたのは、特に、今日はずっと10年にもう長く長く関係悪かった人、それが親戚だったのかお父さんだったのか、そういう人がいまして、そして今日祈れば会えるように神様会わせてくれます、そしてその人間関係を癒すことができるって、そういうような差別ない、もう許す、そのような心、本当に神様が自分の中に働いているんだったら、だんだんだんだんそういう、許し、そういう受け入れ、できるようになってくると思います。もう一つは聖霊の導きによってどんどん敏感になっていく、神様これをやろうとしているんだなって、あれをやろうとしてるんだなって、そういう導きが入って、そしてすぐこの人困ってる、じゃあちょっと助けてあげようっていう、そういうそれに敏感になっていくことなんですね。もう一つは自分の人生の中で余裕が持てるようにしてください。でそれは時間の余裕、または経済の余裕、ギリギリセーフで生きてるんだったら、大きな事件が起きた時にはもう被害者、すぐあっという間に被害者になるんですけれども、余裕が持っているって、経済余裕がある、食べ物も余裕がある、洋服余裕がある、ちょっと余裕を持って分けるものがあるって、そうやって生きるのは今から大事ではないかなと思っています。最後に祈りたいと思います。天の父様、今はチャンス、人間っていうのは自己満足しているときになかなかあなたのことを考えないんですけれども、これからこの時入っていくと、もうアメリカの嵐の影響が、いずれ経済的に私たちにも、影響してくるんですけれども、本当に私たちが怯えて生きるんではなくて、自己中になるんではなくて、本当に、周りの人の祝福になれるようなサマリアみたいな人になれますように、勇気与えてください。そしていつか、用意する、それを終わって、そして早速明日でも今日でも準備しよう、ある程度の余裕を持って生きるって、私たちがそういう行動を取ることができますように働いてください。お願いします。そして、このあなたの教会が多くの人を見て、本当にあそこは神様の愛があるんだなっていう思うような素晴らしい証になってきますように、お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan、日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの魂が救われることと、ロブの健康が続けられることのためのお祈りです。And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob. どうぞ多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.